ただ俺はプレミアムシートをまた選んだ。美容師の指名一回休めばいいんだけど。
それ好きですよね。リッスン脱力
キムナタイムチェ。前回映像研の表をやった時にですね、はい、まあ、軽く評価するじゃないですか、お互い、その時に私慎太郎が三角で、はい、曽我くんが50点って言ってるわけですよ。物差しが違うがなっていう。
お互いのね、
お互いの、いや、まあ、うん、まあ面白いなと思って。
尺度が一致してないと。
そう、一致してる番組内で。
これね、多分ね、慎太郎先輩が正しいんですよ。
いやいや、まあまあいいんだけど、
最初なんか二重丸ですとかさ、三角ですみたいな言い方をしてたはずなんです
よ。あ、まあね、まあ勝手に、いや、僕は点数放り込んだんで、決めてない。やっちゃいいんだけどね。、まあ、決めてないからね。まあそんな自由な感じでやってますよ。
印象で言っただけなんで、ね、完全に、
まああえてね、つまむとしたらね、ツッコミって拾ってかないといけないからさ。どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
はい、アトロクでね、なんか一回あらこうだ言いましたが、
あれですね、アルプススタンドの時に
言った
りしたっけね。
ああ、そうだ、よく覚えてる。
はいはい。
アトロクも問題じゃないけど、タマフルからアトロクにつながる ね、まあ、うん、まあいい番組なんでね、なんだかんで言ったんですけど、最近なんか Spotify で放課後ポッドキャストみたいな感じで、はい、まあ昔で言う
やってますね。
そう、小1時間やってて、もう20本ぐらいあって、
うん、
それがね、なんか簡単に言うとタマフルっぽくてすごくいいね。歌丸さんが、なんか自分の言葉で喋ってる感じするし、歌丸さんが喋りたいこと喋ってる感じするし、まあそれを受けるのが古川さんだったり、ハシピーだったり、ミノワザディレクターだったりするから、まあ完全タマフルって感じで、なんかまあそれがあったら、あの6時からの通常営業のアトロックも、まあアトロックが保管される感じがして、なんかこれでやっと完成した番組になったなって、勝手に俺は思ってるけど。
なるほどね、
うん、それがあったらもう文句は言わない。だってだいぶ楽しそうだからね。
確かにね、なんかその Spotify で配信してるのは、あの、うん、結構知ってたんですよ前からね、
うん、
だからもうそっちまではさすがに終えてなくて、今もラジオクラウドに上がってるやつを、まあ、消化するので精一杯で、なんかね、その年末のシネマランキング発表する時のその放課後ポッドキャスト的なやつは、あの放送後でラジオクラウドにも上がってたんですけど、まあそれがもう完全に Spotify に移行して、まあその年末以外のその歌丸さんが語り足りないオトピックスに関しても随時やってるって感じなんですかね。
そうだね、うん、そう、そんな感じで、
なるほどね、
もうテンションが本当にやっぱ全然違うんだよな。
酒入れてるからでしょ。
ああ、まあそれはあるけどね、うん、まあでもなんか昔の感じを思い出していいなって感じかな。
聞けてなかったんでちょっと聞いてみます。
いや、そう、そのね、そのまたあれだけど、その聞けども聞けどもさ、その通常放送をさ、ラジオクラウドで漁ってさ、うん、なんかお勉強みたいな感じになっちゃうじゃん。
うんうんうん、まあまあ
そんな大して。やっとね、なんかやっと答えが、やっと落ち着ける場所が見つかった感じです
よね。なるほどね。まあでもアトロクはまあ大変期も突破してるし、好調な感じですよね。 その曜日ごとのあのアナウンサーさんともなんか トークは全然良くなってる気がしますけどね。
うん、そうね。まあただその放課後にはアナウンサーがいない。
あ、はい、入ってないの？山本さんとか
入ってない。
入ってないんだ。あ、そうか。それは残念だな。
いや、だからいいんだよ。多分だけど。
そうなんだ。
うん、
なんか僕あの曜日のあの並びで言うと山本さんの回が一番聞きたいんですけど、
うん、
その金曜はあれがあるんでね、 MX があるんで。
そうだよね、
ほぼほぼ聞けないんですよね。なんでなんか放課後があるんだったら聞けるかもしれん、ワンチャンとか思ってたんですけど、まあわざわざ MX から帰ってきて収録とかしないだろうなっていう。
まあでも体力的に大丈夫なのかっていうのはあるけどね。
まあ確かにね、
1時間とかそれ以上喋ってる感結構あるですね。まあ毎日撮ってるわけじゃないけどね。
まあね、でもなんかね、アトロク本編でも歌丸さんなんか最近言ってましたよ、そういうこう終わらしたくない病が発動してみたいな、ダラダラダラダラ残っちゃうみたいなことを言ってましたね、うん、だからまああの Spotify 聞いたら、うん、その実情が分かる感じですよね。
まあアナウンサー立てようとするから、まあだからそれは本編でやってもらってね、いいですよ、うん、それで。いやでもマジで光栄で、ちゃんと円環構造になったと思います。
だいぶ先輩のそのモヤモヤしてた、
もやもやした、
ちょっと寂しいなって言ってた、
そうする、
だいぶこう回収されていった
と。そうだね、
いいですね。まあ多分ね、意外と Spotify 聞いてない人が多いと思う、リスナーの中でも。だから ぜひね、
うん、
聞いてみてほしいですね、うん、そんな昔をこう懐かしんでる老害タマフルリスナー勢はね。これちょっと豆知識的に言うと、うん、あの TBS ラジオってあのポッドキャストから撤退してたんですよね。
あー、やってたもんね。
そうなんですよ。でラジオクラウドに一本化されてたんですけど、10月からかな、10月からまたポッドキャスト復活してるんですよね。その番組は限られてますけど、そのポッドキャストの方がやっぱ聞きやすいですわ、ラジオクラウドより。
ああ、あれ便利だったもんね。
ラジオクラウドなんか CM とかやっぱ邪魔くさいし、こうインターフェースもやっぱ使いにくい、
ね、なんか使いにくいよね。
うん、あと単純にアプリ重たいっていう、この結構多分 iPhone だとそうでもないかもしれないけど、 Android は結構もっさりしてるというかね、
うん、
読み込みが遅かったりするんですよ、あの起動のところが、立ち上がっちゃえば結構まあサクサクではあるんですけどね、
うん、
なんでちょっと Android 勢はポッドキャストに行った方がいいかもしれないですね。あと CM が嫌な人は
ぐらいっすか。
そうですね、いやでも結構いい情報をゲットしたんで、僕も普通に聞いてみます。
時間ある時はね、あのその興味のないトピックス聞くよりそっち聞いた方がいい。
すげえ効率重視。
まあただ俺はオープニングは聞いてるよ、結構ほとんど。
あ、僕 逆かもしれないです。オープニングこそこう面白そうなとこだけ、ダウン、あ、面白そうな、なんかこうキャプション入ってる時だけダウンロードして、結構特集の方は聞いてますね、うん、こう、あ、今こういうトレンドはあるんだっていうのを知りたい、
すげえな。
ただ音楽系はスルーしてます、ね、あれ結構もう音楽ありきじゃないですか、音楽系って。
まあそう、
うん、西寺さんのやつとか面白いんですけど、やっぱ曲聴けないと評価不良感、
ね、それはまあラジコとか、
そうですね、タイムシフトで聞い
た方がいい。そう、まあ、そういう工夫が必要なんで。アイドルソング特集つって曲聴けなかったんで全然つまんないもんね。
そうですね。じゃあもうアトロクに関してはこんなところで、うん、大丈夫ですか。
はい、全然大丈夫
です。ということで今回は、
はい、
アダムスファミリーをやっていくんですけども、
はい、
まずはじゃあ先輩の方からあらすじをお願いします。
はい、あらすじ。人里離れた山奥で結婚式を挙げたモンスターのゴメズとモーティシアは人間たちに故郷を追われ、丘の上の荒れ果てた屋敷にたどり着く。時は流れ、夫婦は長女のウェンズデーと長男のパグズリー、 執事のラーチと共に平穏な日々を過ごしていた。そんな中、パグズリーが一族にとって重要な儀式であるセイバーマズルカを親戚たちの前で披露する日が近づいてきてです。これあの冒頭で挙式を、はい、結婚式を挙げたモンスターのゴメズとモーティシャって書いてるんですけど、これはどういうことなんでしょうか、うん、
モンスターじゃないですかね、あれはね
一応人間でしょ。
ちょっと待って、公式サイトじゃん。
でもこれ公式から引っ張ってる。
あ、やっぱ公式はモンスターになってますよ。
いやでもそれあれじゃね、そんなあれじゃ考えて書いてないんじゃない。
え、これってに人間なのってゴメスだけ、ゴメス人間なんですか、そもそも。
俺はこれ結構確信だけど、いや人間であって微妙に人間じゃない風だからこの物語が成立してるのかなと思ってたんだけど、あと過去の映画も含めてね。まあまあでもメタファーとして処理すればいいのかな。でも同じ人間だからっていうところで成立するストーリーな気もするけどな。ちなみにウィキはモンスターを一応書いてないかな。
モーティシアのとこ魔女って書いてますね。
いやそういう解釈だと思うんだけどな。
確かに僕もモンスターっていう表現には違和感があるんですよ。
分かりやすくしてるのかなとは思うけど、まあモンスターだとしてもまあメタファーとして
まあまあ
そうですね、うん、成立はするから。
まあじゃあ かっこつきモンスターで、うん、
まあいいかでじゃあ総評を、
はい、あの僕から言ってもいいですか、
うん、
僕も ほぼ初見という立場なんですよ今回。
ああ過去作は
過去作なんかすごい小さい時に見た気がするんですね、うん、映画の1本目かな、うん、でも
実写
です。でも全く覚えてないんで、そのストーリーとか、
うん、
キャラクターとか、
うん、
ただ有名な音楽を覚えてたぐらいで、
あ
で、あ指鳴らすよなみたいな、そういうぼんやりとした記憶のみで、うん、まあほぼ初見の状態で今回見たんですけど、
うん、
普通に面白かったですね。
うん、
なんか映画サイトのレビューとか見たらあんまり星
うん、
高くない感じなんですけど、
うん、
どこもで、まあ、まあその気持ちも分かるんですよ。このなんていうか想像を超えるような 何かっていうのは、
うん、
確かにない気はするんですよね。ただその、まあ、僕みたいにこっからこう、うん、アダムスファミリーに入門する人にとってはすごく分かりやすい内容になってたし、
うん、
あとこう最後まで映画終わった後に席を立たずに待ってるとですね、
うん、
2の制作決定って出てくるわけですよ。
お
ってなるとそのアダムスファミリーシリーズの導入編として今回作られてることを考えるともう僕は全然いいんじゃないかな、
う
んうん、思いましたね。はい、
ね、もう決まってるんだもんね続編ね。
そうなんですよね。
なんか本国っていうかアメリカだから来年のハロウィン公開みたいな最近ニュースでなってたから、まあ1年後、うん、日本はもうちょい後になるかもしれないけど、
なるほど、
うん、
まあちょっとコロナの影響とかもあるんでね、そこは結構変わるかもしれないですね。流動的
そう。でもこれそもそも例か実写のそのワンツーが、まあ、そうかもさっき言ってるやつなんだけど、ワンツーが好きで、はい、まあ、うん、結構子供だったけど、まあ、ロードショーで見て好きで、でもこれも話的になんかいくらでもできる感じの、はい、話だからもっと続けばいいのにと思ってたから、うん、だから今回のだからアニメ版も多分なんか続いていきそうな気はするよね。2,3 とかなんだっけな。あ、ワンは、実写版のワンは、兄貴が、記憶喪失になってて、うん、なんか金に汚いおばさんに拾われてるんだけど、拾われて、犯罪とか仕込まれてんだけど、仕込まれて、アダムスファミリーがピンチになるみたいな 兄貴を通したことで家奪われるみたいな話で、で2はなんか兄貴がフェスタが結婚詐欺師っていうか結婚する連続殺人鬼、結婚した相手を殺す連続殺人鬼の女の人が出てきて、
社会派やな
そうそうそうそう、2ね、ちょっと小学校マジで見てほしいんだけどね、俺2が特に好きで、なんかアダムスファミリーってこう、まあ明らかに異質なんだけど変わってるし、
うん、
また違うベクトルの変わった犯罪者が出てきて、まあそれでまあ端的にそう対決じゃないけどアダムスファミリーがピンチに陥るっていうフォーマットがあって、なんかこれいくらでも続けられるよなと思ってたんだよ。
なんか今先輩のそのアウトライン聞くと結構フェスターおじさんがトラブルメーカーなんですね。
実写版はなんか結構軸だったねで、ね、その中にウェンズデーとかのエピソードが、うん、まあ、2は結構比重が大きくてまあ良かったんだけど、
なるほどなるほど、
うん、
じゃあ先輩のそのアダムスファミリーの原体験的な そんなとこですか。
そうだね、うん、
旧映画版を見た先輩の感想としてはうん、どうでした今回。
てかこれ行く前に予習もしていったから
結構入れ込んでいったん
ですね。うん、入れ込んでいった。まあ久々、だいぶ久々に見たけどね。まあ俺的に、まあ、はいはいはい、まあ丸って感じかな。
なるほど。
まあただでもキャラクターに変なことさせるわけでもなしに、まあ90分って尺もあるけど、まあまあウェルメイトな感じで
、うん、
普通にいい映画って感じで見たかな。ざっくり言うと、ね。
なんか。その僕は全くゼロから、まあ、ほぼ入ってるんで、
うん、
お父さんとお母さんの結婚式のとこから入るじゃないですか、
うん、
だからそこがなんか逆にありがたかったですね。
ああ、
こういう風に、うん、なんていうかファミリームービーとしてちゃんとエピソードゼロ的なとこも抑えつつ、うん、その後に子供たちが生まれてきてっていうとこを やってくれるから、
うん、
あのスッと世界観に入っていけたっていうか、ただこの旧シリーズを、まあ、ドラマ版とかもある
じゃないですか。ドラマ版ね、大元がね、ドラマ版だよね、映画版、うん、
はい、だから、まあ、そっから入ってる人にとっては、
うん、
このまたこのくだりかよとか、スパイダーマンで言うと何回 おじさん死んでんねんみたいなとこがちょっとあるのかもしれない
まあまあスパイダーマンに比べたらでもだいぶいいと思うよ。だってこのスパンがすごいじゃん、うん、ドラマ版って白黒だからね
ああ そんな古いんだ。
そう、うん、だからね、まあ、まあ俺はもう実写版映画のからっていう知識でいくけど、
うんうん、
まあドラマだから逆に納得というか話いくらでもできそうな感じ、うん、
確かに連続ものに向いてそうですね、その先輩が言った、うん、映画版のフォーマットでいくんだったら、
そうそうそう、
そのホームコメディとしてね、
うん、
どんどん転がしていけそうじゃん、そのサザエさんとか、
そうそうそうそうね、いけるよね。
アメリカだとシンプソンズとかね、そういう感じで、
うんうん、
本当だ、ドラマ版むっちゃ古いっすね。
めっちゃ古いよ、
1964年です
だその映画版は結婚式も過去の結婚式とは一切なくて、だからそういうのに比べれば、うん、あのお母さんが結構描かれてて、今回は
お母さんっていうのは どっちのお母さん、
お母さんはあのゴメズの嫁の方、モーティシアの、
はいはいはい、モーティシアの方、はいはい、
モーティシアの若い頃とか描かれてて、それはもうあの映画、実写版の映画一切なかったから、
なんか今回のアニメ版だとかなり丁寧に描写されてましたよね。その最初結婚式に向かうモーティシアがメイク始めるとこから始まってるじゃないですか、
うんうん、
だから結構ねデジャクあるというか、すごい メイン級の扱われ方してましたよ ね、
うん、
そのお父さんもお母さんも、
うん、
バランスよく、
そうだね、だそもそもの発端からもうなんかアダムスファミリーっぽいスタートで、それが確かに、うん、まあ一貫してるから過去においても現代においてもこう扱われ方がねまあ確かに分かりやすいかも。
なんかその最初こう見た時にすごいティム・バートンっぺーなーって思ったんですけど、
うん、
これ多分影響関係で言うと逆ですよね。ティム・バートンがアダムス・ファミリーっぽいんですよ、おそらくね。
そうだね、大元を正すと、
ね、こういうポップなゴシック系というか、
うん、
そう考えるとすごい、まあ多分アメリカ人においては本当に日本におけるサザエさん的なポジションなんですかね、
うん、
馴染み深さで言うと、
うん、
日本でも結構人気ありましたよね、おそらくね。
実写映画はだいぶ人気あったんじゃない。
なんかね、僕あの CM 覚えてるんですよ ね、
あれでしょ、オデッセイ、車の、
そうそうそう、車車、
ホンダオデッセイの CM 出てた。
なんかね、それは妙に印象残ってるんですよだから CM に使われてるぐらいだから、まあ日本でも知名度あったんだろうなって思って、
うん、まあちょっとキャストは違ったけどね、さすがに
まあオリジナル
キャスト、それは無理だ
な、いけないでしょうねどんだけ金かかんねんっていうね。
でまあ結婚、過去の結婚式で
ストーリーです
ね、家族作ったっていうやつだよね。あれか、家を見つける、
そうですね、こうもともと住んでたところを、まあ、人間たちに迫害されて、
うん、
住むとこなくし、
うん、
でそこから移住地を求めていくんですけど、どこでしたっけ、なんかあそこギャグになってましたね、アメリカの
あ
結構2回ぐらいそれでギャグやられてましたね。でそこでこう出会うんですよね、あの羊のラージと、
うん、ラージと、ね、うん、まあママフランケンシュタインなんだけど
フランケンシュタインの怪物まんまですよね、うん、
まんまなんだけど別に過去は明かさないから、まあちょっと何なのか分かんないみたいな、うん、パワー力強いとかね、
むちゃくちゃでもキャラ立ってますよね。だから僕、うん、あこんなんか ほぼ初見で見てるから、そのキャラクター造形を覚えてたけど、あこんなピアノとか弾くキャラだったんだっていう。
ああ、そうね、あ実写版も弾いてたよ。
なんかさ、こう読書家で音楽もたしなんで、すごい多いです、うん、すごい文化的なやつなんだって思う、
うん、ああ見えて、うん、まあまあギャップがいいんだろうね、まあ、まあ確かに、まあ、そこは多分過去の積み重ねでもうちゃんとキャラクター作られてるって感じなんだろう、ね、ニュージャージー州、
ニュージャージー、確かにこう都会ではないですよね
まあしかもお家はあれだ、精神病院だったのね
ああそうですね、
うん、
でなんか ラージがそこから逃げ出して、
うん、
どう来てたみたいな風に描写されてますよね。まあそれでニュージャージーの丘の上に屋敷を見つけて、
うん、
でそこからも結構月日は流れ
で家族ができたっていうところに、まあ、現代に行くと、まあウェンズデーとかパグズリーの紹介をそこで済ますんだよね、
うん、
まあなんとなく
あとちょっと名前忘れましたけど、あの手のやつとかね、
あハンドね、
あれ最初からいたんでしたっ
け、あれは結婚式にもういたん、
結婚式の時
いたんじゃないかな、
いましたね、
うん
多分ね、うん、いた気がしますね、
うん、
結構屋敷で合流はラーチぐらい、ラーチがなんかいるよね、その細々した
まあでも一緒に住んでるのはとりあえず、まあ、あと家がもう完全に怨霊に取り憑かれてて、ね、ゴーストハウスなんだよ、ね、なんかこう不気味なものを好むんだよね、まあ、今回も言ってたけど、
そうですね、
うん、普通の人とは感覚が離れてるっていうか、
すごい描写として面白いなと思ったのは、そのお母さんが朝起きて、
うんうんうん、
でそっからあのラーチにこう、
うん、
部屋を掃除しろみたいなことを言うんだけど、
うん、
このほこりが少ないと、
あそうだ、
だから もっとほこりを負けみたいなことを言って、
うん、
掃除機の中からほこりを飛ばして屋敷に撒き散らすっていうところがすごいユニークだなと思って
、うん、
面白いですよね世界観の、
うん、まあ変なことしてるんだけど、まあ、明らかに変なんだけど、まあでもそれが後々ね人それぞれだよっていうところにつながるからね、まあ、
うん、
ちゃんとしてる、 まあ、ただ埃まくとこう実生活に悪影響はあるだろうけどね。なんかインテリアデザインとかならいいんだいいけど。まあまあそこは分かりやすいと、
うん、まあ象徴的だなと思ったのと、まあ一番最初にこういいなと思ったのは、その結婚式の日にお母さんがこう位牌で化粧するとことかも良かったですけどね、こうしゃれてて、
ああそれね、まあ、
両親の
ぽいね、
うん、そこはなんかポップで面白いなっていうか、
うんうんうん、
単純見てて、
うんうん、
すごい興味惹かれる世界になってるなっていう、
うん、もうぽい、うん、確かにアダムスファミリーぽい、ね、
うん、なんか設定の面白いところがよく出てるなと、
うんうん、まあ案の定気味悪がられててね。
あれですね、その引っ越す前の話です、ね、
そうそう、もう今過去編で
結婚式のところね、
そうそうそう、
迫害されてる、
そうそうそう、
はいはい、まあそこってすごいもういろんなことのメタファーになってますよね。
あ、
わかんない、 どっちが先に住んでたかわかんないけど、もしその、
うん、
アダムスファミリーが先に住んでた土地だったら先住民とも捉えれるしね、
うんうんうん、
後から入ってきたんだったら、その入植者でしかもこうマイノリティだから、
うん、
まあ、黒人とかね、
うん、
アジア系とも捉えられるし、
そうだね、文化の違う人々みたいな感じね。
そうですね、すごいよくできてるなと思うのは、その子供が見ても全然、
うん、
なんかキャラクターデザインでも異物なものっていうのは分かるから、
うん、
何が起こってるかっていうのはこう映像的に分かるし、まあ大人が見るとさっき言ったみたいに いろんなもののこう、
うん、
比喩として見れるってい こう多層構造になってるから、
うん、
すごいいい題材というか、
うん、
まあ、いろんな意味を含ますことができる作品ですよね、
うん、そう、 なんかねこうだからなんか予習したからか、まあなんか俺的にはもうそれがアダムスファミリーだと思ってるから、だから逆に曽我君のそういうのの方が貴重な意見だな、はい、だから俺なんかまあ丸って言ったのまあウェルメイドって言ったのまあいつも通りだなって感じになっちゃって、
なるほどなるほど、
いやまああのそうだね、基本抑えててそう変なことしてないし、はい、
うん、
うん、っていうのがあった、ね、そう象徴させてる
ので面白いと思いますよ、
うん、
うん、で僕は本当にゼロからインストールしていってるんで、その、うん、映画を見たことをそのままストレートに受け取っていくっていうこの、
うん、
状態なんで、
うん、でそっからもう街降りるんだっけ、まあまああれだよね、敵側のお母さんの振りとかも、まあ、ちょいちょい娘も入って、あだベンズで学校行きたいとか言うのか、
そうですね、それは娘と仲良くなって、うん、学校っていうものがあるんだって教えられて興味を持つと、やっぱそこのそのなんか2人 そのウェンズレーと娘の娘の名前がちょっと全く分かんないですけど仲良くなる、
ああ向こうの敵側の
便宜上人間の娘にしますか、
パーカーニードラ
ー、ニードラか
マーゴニードラーがおかんか、
お母さん、
うん、
そうね、パーカーって言ってた気がする、確かに。
パーカー全然覚えてない
それでなんかその2人のこのコミュニケーションというか、うん、やり取りもうすごい面白いなっていうか、つまり普通のそのパーカーにとって嫌なことっていうのはウェンズレーにとってのいいことであり、
あそうね、
その2人のなんかいびつな補完関係みたいなのがすごい、
うん、
こうドラマを引っ張る、
うん、
駆動するような要素になってて、そこもまあコメディ的にも面白いし、
うん、
見てて楽しかったですけどね、2人の会話っていうか、
うん、まあ、違う価値観のもの同士がね開口する感じがあってね、
う
んうん、
そうそう、
まあ、しかもこのファン的に嬉しいのはそこからさらに拡大してって、ウェンズデーのゴシックがちょっと崩されていくところで
はいはいはい、
お母さんがあのうろたえるのはなんかね、
うん、
いいんだよね。しかもそれをウェンズデーがこう自覚があってやってるってところがね、うん、すごくいいんだよね。
確信犯でやってるもんね。
そうそうそう、まあ、ちょっとかまってちゃん的な感じで、
ね、まあウェンズデー結構退屈してるんですよね、うん、頭のいい、
まあそうだね。
だからこう外の世界に刺激を求めてるっていうとこもありますよ、
うん、
こう思春期的な、
うんうん、
結構ねお母さん肩にはめようとしてるんで。
そうだ。ウェンズで髪型がやばかったよね。おさげのね、
うん、
先がね甲州系のロープになってるんだよね。
嘘、うん、そんな細かいところ
に。そういうあの、結び方になってて、これはひどいって感じ。
ウェンズレーいいキャラでしたね。なんかね、僕が映画を見終わった後に、まあ、近くにいたこう女性連れのお客さんが、うん、むちゃくちゃウェンズレ
ー
面白いって言ってて、もう喋り方がもうすでに面白いみた
いな。あ、うまかったよね。
うまいうまい、
うん、
あれですね、二階堂。
そう、二階堂ふみだね。
あのなんかボソッとボソッと面白いこと言う感じがすごい良、
うんうん、
かった、
うん、まあ、こうなんか自分があるんだよね、ウェンズデーはね。私自身がしっかりしてるからね。
で結構毒っ気のあることを、ね、
うん、そうそう
言うたりして、ね、
あの
いいですよね。
オリジナルはクロエだね。
クロエちゃんがやってんだ、
うん、
へえ、
まあ、そっちも見てみたいけど。
オリジナル版とあれですね、 お母さん役シャーリーズ・セロンなんですよ。
ああそうだね。
ね、お父さんが オスカー・アイザックで。
ああ。
なんかその2人は知ってたけど、
うんうん、
ウェンズでクロエちゃんがやってんだ。まあストーリー的にはどうですかね。
え、それで学校行くのと家族全員で下降りるのって先学校か。
先下降りるでしょ。
あ、先下降
りる。あれ違うのかな。先下だと思うけど。うん。
まあなんか新興住宅地みたいなのが出てきてるんだよね。ガチャ来てるっていうか、建設してるんだよね。ニュージャージー州にも開発の波が来てて
都市化が進んでね。
そうす、
ニュータウン的な
ニュータウンだね、うん、
ものができつつあって
でそこで人を儲けしようと考えてるのが、まあ今回の敵役というかリリコさんがや
ってる、バカのお母さん、
うん、マーゴだよね。でまあこれももう分かりやすいけど、あの逆輸入的だっけ、シザーハンズでいうなんか色とりどりのカラフルな家たちがニュータウンには建てられててね、綺麗な一軒家が。で、あ、それのリフォームをする人なのか、カリスマ的な感じなんだよね、うん、が敵役だと。
リリコさん久しぶりに聞いたけどやっぱうまいね。
あ、そうなの。
僕の中では、
うん、
あのサウスパークにしたね。
あ、え、サウスパークも出てたの。へえ。
やっててめっちゃ うまかったですね、それがね。なんで久しぶりに聞いたな。
スマ君が言うんだったら間違いない。
なに、謎の信頼感。声優オタクが言うんだから間違いない。まあ確かに厳しいですからね、声優オタクはね。
その
声優以外の吹き替えに関してはね。で、ご挨拶行こうみたいなことをお父さんが言って、で、街に。で行って、まあ、そこからウェンズデーとパーカーがあの本格的に知り合って仲良くなってみたいな。でその後に学校行きたいって言って、
うん、
まあ、ウェンズデーが学校に通うって流れだった気がしますね。でこの学校でのそのやりたりも面白いじゃないですか。
まあ学校ね、大事だね。まあもういきなりいじめっ子は、ね、いるんだ。
こう典型的な、
うん、
チアリーダーのトップみたいな、
うん、
あの絶対アメフトの一番イケてるやつと付き合ってそうな、
うん、
女の子がいて、
うん、
でその子にパーカーいじめられてるんですよね。あれってでもなんでいじめられてるのかちょっと理由は僕分かんなかったですけどね。
おお、いじめ、まあ単純に階級がなんか理由って感じじゃない
。一緒に、
うん、
一緒になんか最初あのダンスしてたじゃないですか。
そう、同じ集団にいるのにね。
でなんかそこでむちゃくちゃそのパーカーが足引っ張ってて、 それが許せないとかだったらちょっと分かるんですけど、そんなバランスでもなさそうだったから、なんでなんかなと思う。
まあでも友達もビビってたもんね。
そうそう、だからパーカーとつるんでる女の子もこう絶妙にイケてないグループにいそうじゃないですか。だからまあそこでなんかやっぱあるんだろうなみたいな、アメリカの学校特有の。
まあでもジャイアンなんでしょ理由っていうか
まあ別に僕は そんなに深掘りしなくてもいいところではありますけど、まあジャイアンなんだったらジャイアンなりにもお母さんから暴力受けてるから自分も暴力的なやつになってるってい こう闇の深いとこあるじゃん。
そういうエピソードもあるけど、もうでも通常回はそんなことはオミットされてるわけじゃん。
まあまあ確かに、
うんうん、
あと映画版のジャイアンいいやつだしね。
そう、まあだからあのみんな忘れてるから過去のことは通常回においてはそう属性のオミで
了解です、はい、
あでもさちょっと脱線するけど、プレステでロリポップチェーンソーっていうゲームがあってさ、それは主人公がねそのチアリーダーのまあイケてる感じの主人公の女の子で、でその子がなんか学校のいろんな部活の気持ち悪いやつを倒していくみたいな感じのゲームなんだけど、それがなんかね、
何そのゲームを、
それがなんかひどくて、あの、
うん、
パンクロッカーだったり、あとはエスニック系、ちょっとこうオリエンタルな感じの趣味の人たちだったり、あとまあオタクとか、うん、ゲーム好きのオタクとかがそれぞれ最初あのステージのボスとして存在して、そいつらをやっつけてくんだけど、
めっちゃ面白そうじゃないですか。
あのもう10年以上プレステ3なんだけど、10年以上前だからかその価値観やばいなっていう、多分あの自覚なくてやってるから
なるほど、
多分なんかマイノリティを排除するような感じでそれを主軸に置いちゃってて、多分最後までやってないかもしんないけど
まあ最終的に裏返る可能性もあるかもしれない。
多分でも考えてないと思う、あの感じはあのマイノリティを排除して終わりの可能性が高い。
なるほど、
うん、ひどいゲームストーリーだと
まあでも結構それってゲームに限らずもういろんな場面でそういうの目につくようになってきましたよね。手放しではこう楽しめなくなっていくというか、昔の作品が、
だ昔がと多いよね。なんかこう正しさを強要するような、まあ、普通を強要するような、まあ今回のテーマと一致していくんだけど、
そうですね、
うん、
今回だからもう本当にそれを歌にしてそのまま歌わせてるじゃないですか
ねもう直だったよね
普通になろうってひたすら歌うっていう、
うん、歌うね。
まああれちょっと翻訳の問題かもしれないなとはちょっと思いました
。まあ、
あとまあその日本語と英語のこう置き換えがうまく いかないような概念なのかもしれないし、
うん、
ちょっと、
うん、
吹き替え版で見るとまんま言うてるなっていうかあまりにもそのものすぎるからちょっと
そうだよね。その普通を押し付けてくる人たちっていうのはなんか普通になろうとは言わないもんね、さすがに。
そうね、うん、むき出しすぎるなっていう
まあテーマは分かりやすいけど
確かに、
うん、まあ同調圧力だよね。
うん、
学校はまああとカエルのシーンだよね
カエルのシーン、あだから僕はあの共通のこれ、ま、回し始めて、
うん、
アダムスファミリーは果たしてモンスターなのかっていう、
うん
ところで、まあ、魔女っていうところに行き着いたわけですけど、
うん、
まあ、そこでこう繋がったっていうか、あのカエルの蘇生シーン、
うん、
だから確かに魔女だなって、
うん、
あのモンスターっていうよりは、
そうだね、まあ、だからそういうものの研究とかには熱心なんだ、うん、まあ、実写映画からもそうだったんだけど、あの、うん、死者蘇生だったり、まあ、あと人の殺し方だったり
うん、うん、
まあなんか変な趣味があるんだけど、まあ、まあそれが炸裂したくだりだったり、
そうですね、だからカエル蘇生シーンでちょっといじめっ子の女の子も撃退するっていうね、
うん、そうね、
まあ、それ前ちょいちょいあったんですけどね、ウェンズウェイがやり込めるところは。でもこう決定的に土をつけたのはあのシーンですよね、
うん、
カエルが顔に飛びついていくっていう、
うん、
でまあそこからもうそっかりこう、うん、ウェンズウェイとパーカーは仲良くなっていくと、
うん、
でだんだん お互いがお互いに影響を与え合って、
うんうん、
ファッションとか
そうだ
趣味思考がどんどん変わっていきますよね、うん、そこの極端な感じも面白いし、
うん、
あとまあちょっと前後戻っちゃいますけど、そのウェンズデーがこう革新犯的に髪飾りをさ、
うん、ユニコーンの、ね、
パーカーと一緒に、
うん、
そうそうパーカーと一緒に買ってきて、でそれをつけて家に帰った時のそのお母さんのうろたえ方とかも面白いしね。
そう。あの髪飾り一つ、ね。
そんなに？
そうそう
そう。
まあそこがいいんだよね。まあでもアメリカのさ、こうポップでファンシーなものの象徴ってもうだいたいユニコーンだよ。ピンクのユニコーンだよね。
あれ何なんでしょうね。
何なんだあれ。これ日本人はちょっとまあ、うんね、ネイティブ。感覚としては分かんない、
ね、そうですね、
もう洋画見てたらすごい出てくるからまあ意味は分かるけど、
まあキリスト教圏の人にとっては馴染み深いものなんかなっていう
そこ、
まあ、立ち位置がちょっと、
まあでも商品としてすごい出てくるあるものなんだけど、ね、
なんか日本における天狗とか鬼とかの扱いなんかなキャッチーさで言うと、
まあまあ、
ピンク
ル
ユニ
コーン、まあルーツもね、
確かにね、
まあ少しはあるかもしれない、
うん、
レゴザムービーとかもそうだったもんね、
そうそうそうそ
う、うん、
やたらこするんだよ、
うん、で友達と2人ともあれだよね、結構まあ共同関係というかね、お互い
そうね、
うん、同じような境遇で微妙にタイプが違うというかね、
そうですね、2人とも結構お母さんから圧を受けてるとことかもね共通してるし、まあ、性格は結構もう反対なんだけど、
うん、
そんな2人がこう仲良くなることによってだんだんと変化起きていくっていうとこはまあ見せ方としてすごいうまいし、
うん、
その女の子でそれをやるのが、まあ、現代アレンジというかね、
うん、
結構弟の方はもうそっからだんだん出番ないじゃないですか、あの最後の儀式のとこぐらいしか、
まあね、まあだからそこまでにこの儀式の練習してますよ、うまくいかないですよってところ、まああとお父さん殺そうとしたりとかして、まあやんちゃなとこは見せてるけど、でもあれでも実写版、映画実写版よりデジャクあるんだよね、うん
弟あ、結構じゃあもともとウェンズデーが主人公、
ウェンズデーだったり、まあ親父だったりが、まあ、あとフェスターおじさんが実写は比率が大きいかな、
なるほどね、
うん、だからちゃんと描かれたって、今回むしろ描かれてる方なんだよね、
へ
え、うん、でまあそこまでいたから親父のおかんが来たり、フェスタおじさんが到着したり、まあ、その儀式があるからっつって、
うん、そう稽古つけてくれ、
そうそうそう、で娘と一緒に行ったんだけど、もうフェスタおじさんがドハマりしてた、
うん、もう壺に入ってた、
壺ってたね、もう帰ってもずっと言ってた丸い人が丸い人がって言ってた悪い人が落ちてきたよねとかって
なるほどな、いやそれはいいっすね、生の声聞けるのはね、
まあギャグ要因になって
た、そうですね、僕が見た劇場だと、うん、そんな小さい子はいなくて、
あそう
結構大人の客が多かったんで、うん、大人っていうかまあ中、まあ、高校生以上の客多かったんで、
うーん、
そういう感想はなんか逆に貴重というか、うん、やっぱおじさんツボにはまるんだっていうね、
うん
そのやっぱりこう大人とか、まあ、その 中高生とかはウェンズデーとかが、
うん、まあそう
面白くなる感じだけど、やっぱね低年齢の子供とかは、
うん、
フェスタおじさんのクリーチャー感とかがたまんないんだろうなっていう、
まあ、実写版もフェスタおじさんもなんか理由何の説明もないんだけど、うん、不死身なんだ、
まあ、フェスタおじさんは相当だってウェンズデーに痛めつけられてるから、
ね、うんそうそうでもマーゴが一回家に来たりもするよね。
ああ行きますね。お近づきのシリーズにこう無料でリフォームしますよっていうことを、まあ口実にそのビジネスの邪魔になってるから景観を損ねてるっていう意味で、
そうそう、
だからそこをなんとかクリアなものにしたいっていう、
うん、
それでまあ撮影クルー引き連れて屋敷に行く、
うん
ことになるんですよね、うん、なんかその、ま、マーゴがね自分の番組を持ってて、
そう、
それで結構そのリフォームした住宅とかを PR して売りつけようとしてる、
うん、
でまあ、その計画にちょっとアダムスファミリーの屋敷が邪魔なんで、
が邪魔だと、うん、
普通最高のマーゴとしては、
うん、
異物をこう浄化したいっていう、
うん、
まあ、屋敷に行くんだけどリフォームしに、うん、まあ、見事に撃退される、
うん、
なんかあのあしらい方もすごいなんかこういいですよね、アダムスファミリー側の、
うん、
最初からむちゃくちゃマーゴとバチバチやるんじゃなくて、もう基本ウェルカムみたいな感じなんだけど、
うん、
ある一線は超えないみたいなね、
うん、
で最終的には、まあ、マーゴの方が根負けするというか、
うん、
それで尻尾を巻いて逃げていくから、なんかそこの、
うん、
ユーモアを常に交えながらこう、うん、アダムスファミリー側が対応するんで、まあ、見てて楽しい。
そうだね、まあ、基本紳士だもんね、お父さんとかもね、
だから普通になんかこう結構だから屋敷にモンスター的なやつもいるんだから、そいつ使って撃退すれば話としては早いんだけど、
うん、
そういうのは全くしないっていうところがいいですよね、
うん、まあ、それは結構実写版映画とも共通する、
うんうん
うん、完全に踏襲してた。まあでもウェンズデーとかもでも最初は髪飾り一つだったけど、なんかピンクのセーラー服みたいな着て帰ってきて、すんげえ間抜けな感じになって、うん、家帰ってくる、
うん、なんか基本アダムスファミリーモノトーンなんだけど、
そうそう、ゴシック
ね、ウェンツェのとこだけこう彩りがすごいんだよね、
うん、でそこでお母さんはもうさすがに言っちゃって、
うん、
でなんだかんだで家出になるんだ。
そうですね、
うん、
で結構こう絶妙におばあちゃんも嫌な感じ、
うん、
父方のおばあちゃんでしょ、
うん、どうぞお父さん、うん、
お母さん側も2人とも死んでるもんね、
うん、
水晶で冥界通信みたいなってやってるとこありましたもんね、まあ、
そう、おばあちゃんは怪しい、
ばあばがこう私がこうウェンズデーに言
う
てやろうかみたいなとこ言うんだけど、そこはちょっとお母さんが制止して、
うん、
こうまあ、向き合おうとはするんだけど、
うん、
結局ちょっと対立してしまって、うん、
そうだね、まあ、あんまうまくいかない
。で、まあ、ウェンズデーはちょっと家出をし、あのパーカーの家に泊めてもらうことになりますね、
うん、
でパーカーもすごいウェンズデーの影響を受けてて、
うん、
むちゃくちゃファッションがパンクになっていく。
そうだねめっちゃ反り込み入ってた。
反り込みやばかったよ。ほぼモヒカンみたいな感じだったからね。でそれを見た、まあ、マーゴは激怒で二人をあの家に閉じ込める、
うん、
でプラス本格的にこうアダムスファミリーを排除しようとして
そう、ね、
こう町の住民たちをすごい煽りあることないことを吹き込んで、うん、
吹き込んで
先導していくんですよね。
そうだね、ヘイトをね
、うん、
煽っていくんで、まあそれに使うのが SNS なんだよね。
そ そうだ、まあ、すごい現代的に うまくアレンジ しましたよね、うんうんうんうん、こういうとこは。
そうだね、まあザ・ボーイズのストームフロントみたいな感じだよね。
うん、まあ確かに。マーゴの場合は別に黒人とかにの黒人とかに対するヘイトはないから。
ああ。まあ人種
では。なんか言いましたよね。自分のスタッフに黒人。
まあいたね。
いたじゃん。
うん、
アジア系みたいなやつも、うん。だからそこは別にって感じでしたけど。まあやってることはほぼ一緒というか。うんうん、
まああとマーゴは全員を監視してるんだよ。
密かにね。
うん。秘密の部屋で。
今の時代をうまく皮肉ってるというか、
うん、
結局データを握ったやつが一番上に行くような、
うん、
まあシステムなんだよっていうことを言ってます、
うん、
今のその SNS とかビッグデータみたいなものに対する牽制みたいな風に僕は見ましたけどね、
うんうんうん、そうだね。だその部屋も結局娘たちを監禁した時にバレちゃってっていう。
そうですね、なんかウェンズレーが見つけるんですよね。ここになんか隠し扉的なやつがみたいな、
うん、
で地下に降りるとなんかエヴァンゲリオンのネヌフのモニターみたいな部屋があるみたいな。何か目あるんだっていうね、
うん、
で蓋を開けてみたらそのマーゴがリフォームした家、
うん、
全部に隠しカメラを設置してて、
うん、
見張ってたんですよね、うん、住民たちの秘密とか。それでですね、まあ、サブストーリーとしてその弟の儀式っていう話はずっと進行してて、
うんうん、
着々とそっちは失敗へのカウントダウンを
そうだ
進んでおり、まあ、多分親戚一同も集まりだしていざ本番みたいになるんじゃないですか、
うん、
でその親戚一同アダムスファミリー あの屋敷に集まってるんだけど、ウェンズデーだけはちょっと家出中なんで孫の家にいてっていう、
うん、
で案の定弟はダメダメで、
うん、
爆弾のことしか頭にないから、
うん、
そう剣の扱いとか興味ないんで、
うん、
でなんかそのアダムス家のしきたりでその儀式失敗したら殺されるんでしたっけ、食われるんでしたっけ、
あ
なんかありましたよね、まあ、
殺されるのかな、
通過儀で失敗したらもう死んでまうっていう原始的な感じだった
けど、
すげえ。でまあ、結局じゃあ失敗したんでパグズリーこれまでなのかって思ってたら、うん、孫側のこう横槍が入って、
ああそうか投石機が
暴徒化した、そう暴徒化した住人たちがこう屋敷に向かって投石を始める、
うん、
投石って思ったけど。
まあでもあれだよね、結婚式の時もあったけど、まあまあ、イニシエより繰り返されてるっていうところもしょっちゅうしてるよね。
多分反復させたんでしょ、相手ね。まあ、基本投石とあの炎っていうね。
まあそうね。で、そこでパグズリーが一族を自分の得意なことで守ると。
まあ、よくできてますよね、ここはね。
うん、
だから、その、アダムス家の、その、長男として見ると、パグズリーって落ちこぼれなんだけど、
うん、
でもその落ちこぼれのやつが自分の得意なことを生かしてその家族を助けるっていうところがちゃんと、
うん、
ストーリーに組み込まれてるので、
うん、
まあだから見てて全然不快にならないですよね、
うん、
その、ま、孫側の同調圧力が普通であることなんだったら、こうアダムスファミリーはなんか変であることとか、あと結構家父長制的なところはそのこの魔女の一族においても強固としてあるんだなっていうか、だってウェンズでは別にないじゃないですか、そんな通過儀礼的な、まあ、もしかしたらもう過去にクリアしてるのかもしれないけど、
まあそうなんで、なんかあの帽子みたいなのかぶった写真があったから、ウェンズではもしかしたらクリアしてるかもしれない。まあでもこう古来っていうか、なんか代々受け継いできたみたいなものは大切にする、
そうですね、うん、なんか伝統みたいなところはちゃんと守ってるような感じですもんね、
うん、
結構さ、そのお父さんがすごい出来がいいんですよね、その儀式の、
うん、お父さん得意だと、
そうだからお父さんと比べてちょっとパグズリーはダメじゃないのかみたいなことも曖昧間に言われてるじゃないですか、
うん、
実はね。なんかそこで結構息苦しさというか、うん、男性もちょっと辛いんだぞっていうのをやってるからあのバランスがいいっていう、うん、
なるほどハチドリ的な、
ハチドリ的な。だから、うん、ウェンズデーが主人公みたいになっていくけど、まあ、ちゃんとそこも弟エピソードとして消化することによってバランスが取れてるんで、
う
ん、よくできてるなと思いました、うん、住民たちに投石を受けて結構あのやっぱね、もともとその屋敷ボロボロですから、
うん、
もろいんですよね意外と
取り付いてた怨霊も逃げ出したもん
そう逃げるのかと思ったけどマジって思ったけどでもそこはちょっとパグズリーが大活躍で、
うん、まあもうクライマックスだよね
そうですね。
でウェンズデーが、まあ戻ってきて木に乗ってて助けてくれる、
脱出させてくれるんですよ、うん、こうパグズリーがこう爆弾で、
うん、
そのむちゃくちゃ崩落してる家からなんとか親戚たちを助けようとしてるんだけど、あと一歩で及ばずに絶対絶命かみたいなとこになるんだけど、
うん、
さっき先輩が言ったみたいにウェンズデーが駆けつけてくれて、
うん、
無事全員無傷で崩落した屋敷から脱出できると。
それで退治するんだよね。
そうですね、その、うん、アダムスファミリーと、まあ、孫を率いる住民たちが、
うん、
向かい合いで、ウェンズデーの口からその、
うん、
実は孫がみんなの生活監視してたぞとか、
うん、
こういうことを企んでたみたいなことを全部明らかにされ、
うん、
まあ孫側の企みはそこでおっしゃってしまい、まあ、住民たちも実は、まあ、孫に煽られてはいたが、心の底ではどっかこうアダムスファミリーたちに対して申し訳ないって思ってるところもあって、
うん、まあ結構素直だったね、そこさらっとね
まあね、でもまあ大衆は煽られやすいもんですからね
実体のない
もうそれはもう10万円もらったらシリーズ上がるし、おかわりくれないってなったら下がるということですよね
おお珍しく
菅さん、おかわり10万円おかわりお待ちしております
今それもう言ってないよね。
まだでもその就任する前は言うてたわけじゃないですか。で それでまんまと、お10万円くれるんだったらええやんええやんっつ
っていいとでばらまいてます、
ね、まあ分かんないですまあね、まだくれる可能性もあるしね
まあまあまあいいか。そこ
でそこでまあ結構、まあ、マーゴを除くその住人たちとアダムスファミリーでの間にこう友情らしきものが芽生え、
うん、
お詫びとしてこう屋敷の修繕を手伝わせてくださいみたいなことになり、
うん、
アダムスファミリーと住人たちが協力して修復作業をするっていうところが、
うん、
まあもうエピローグ的に
まあそうだ、あとなんだかその監視カメラを使ってるっていう証拠を突きつけるときに、この人はこういうことやってた、この人はこういうこと言ってやってたって言うんだけど、ウェンズデーが言うのか、
うん、
まあだからそれ、まあ変なことしてる人みんな変なことところはあるんだよね、その普通だと思ってた住人側もね。まあそれも、うん、まあ言い換えると、まあアダムスファミリーだってもう一緒のことで、その普通だと思ってた住民の方も変なとこいっぱいあるよっていう着地点だ、
うん、そうなんですね、そうおっしゃる通りで、こう表面的に見えてることだけが別に全てじゃないんだよってことですよね。
うん、でモーティシアとかが、あなたは確かトイレの方でしたかみたいな感じで言うんだけど
言うね、
うん、でもそこはアダムスファミリー的にこう普通に 受け答えしてるだけで、それは全然一切バカにしてないんだよね。こう観客は笑っちゃうけど、バカにした感じなくね、うん、まあ、そういうとこ最後まで徹底してていいよね。
多様性をこう受け入れていくことが大事だっていう、
うん、
とこに着地してて、
うん、
まあ、だからそれがあれですよね、あのアルプススタンドの時も言いましたけど、まあ、それがこう新しい価値観になっていけば、
うん、
未来は明るいという、
うん、
でですよ、ちょっと詳細な部分忘れたんですけど、
うん、
結構そのマーゴのことをさ、
うん
うん、アダムスファミリーがなんかひたすらいじっていくじゃないですか、
うん、
なんだかな、口が臭くて、あと何だったっけな、なんかありましたよね、なんか言うんだけど、でそれを聞いたフェスターおじさんが理想の女だみたいなこと言うんだ
よね。そうか、
お嫁さんにしたいみたいな、いうやりとりがちょいちょいありましたね。
結局くっつくよね、その二人、ね、
そう、マーゴもね、実はシングルマザーで結構その上司から詰められて厳しい立場ではあったっていうところが、
うんうん、まあ何かを排除、誰かを排除して終わるっていう終わり方じゃないっていうことでね。
まあ、あのいじめっ子の女の子以外は基本的に、うん、みんなこうなんかその救われるっていうか、
うん、
その新住民側も、
うん、
だからまあ単なる悪役っていうよりはすごい人間味のある着地で終わらせてくれるし、
うん、
まあ、シリーズものにしていくんだったらね、
うん、
また家族が増えたわけだから、それはそれで今後なんか面白そうだな。
うん、まああと残ってるトピックとしてはね、子供が生まれるとかあるからね。
なるほどね。
うん、3次男かな。まあ2ではだったエピソードなんだけど、あのウェンズデーとパグズリーがウトマシコ持って何回も殺そうとするんだけど全然死なないみたいな。すごい面白い。
結構一番末っ子が一番強いパターンありがちですよ、
うん、
アメリカのアニメの、そうそうそう、あのミスター・インクレーリブルもね、
あ、
赤ちゃんが一番強い
です、ね、あ、まあでもそれやっぱアダムスファミリーとか
そうなんでしょうね、うん、下敷きにしてそう。あとすごい小ネタですけど、なんかむちゃくちゃヒゲもじゃっていうか、
あ、毛だるまみたいなね、
そう、あいつの登場シーン面白かったですけどね。
まああれもじゃあなんか出てるやっぱ小作、
ギャングスターラップみたいな。
ああ、
イケイケでむっちゃ煽りに煽りまくって登場していくんだけど、うん、小さっていうね、あのしょうもないギャグとか作る。それなんか同じようなロジックでもう一個ありますよね。なんか親戚の中のすごい一番偉いんだろうなっていうおばさんがいるんだけど、
あ、
そいつも実はめっちゃ背小さかったっていうギャグをこすってるんで、
うん、なんか儀式のジャッジするみたいな感じで出てきた、めっちゃ怖いおばさん、
うん、
ちっちゃ
かった、なんか一族のご意見番感あるね、
うん、
あれかな、やっぱマーゴのなんか何だったかな、口臭いでしたっけ、何でしたっけ、あそこもやたらこするから、なんかアメリカの人はむちゃくちゃツボなんだろうな、多分このギャグって思いながら。僕はそんな面白くなかったんですけど、やたら強調するなっていう。
なんかフェスターは半分腐ってるとかなん、過去作には設定。
やんかった。
不風なことの描写もあるから、多分それを踏襲しようとしてんじゃないかな。
むっちゃ悪口ですけどね。マーゴ視点で見ればね。まあ、フェスター視点で見ればもう最高の女という。
まあそうそう。まあそれも人それぞれだ。
そんぐらいですかね。なんかあとありますか、言い残した部分というか。
まあこれ見て過去作も見てもらえればね。
確かに僕はあの先輩が言ってた映画版の2本目みたいですね。
2本目ね、あのね、さ、今度はね、なんか敵のあれで策略なんだけど、あのウェンズデーとパークスリーがサマーキャンプに送り込まれちゃうんだよね、家族から引き離すために
や
でそこで
アメリカのホームコメディアである、ね、うん、
子供にとっては地獄なんだ
けど夏休みね。
そうそう、まあそこでもこうスクールカーストっぽくなってるんだよ、案の定。
なるほど、
ね。まあ、そこでどうするかっていうのはすごい面白い。一つ挙げるのは、なんか寝る前にみんなで怪談話してんだけど、女の子同士でパジャマパーティーで、
はいはいはい、
うん、の子は話してて、じゃあウェンズでワンに入ってないんだけど、ウェンズであんたもなんか怖い話してみなさいよっつって言われて、まあ、しつこくされて言うのが、なんかこの話し出したら、このカンプに来ているやつらは全員私の怖さを分かってないっつって、怖い目に合わせてやるっつって、でそのキャンプの子供が朝起きたら全員鼻が整形前に戻っていたのよっつって、みんなキャーっつって、
やばい
、うん、本当の雄たけびあげるみたいな
やばい、
ちょっとウィットに飛んでる面白いよね。
ウェンズで言いそう、うん、ウェンズで言いそうやな、
うん、そうそう、ウェンズで言ってるってとこもさらにし、
いや、むっちゃ結婚詐欺師要素もね、僕は気になってるところなんで。
うーん、いや、2、俺はやっぱ2が本当に好きだな、うん、見返して思ったけど、うん、いや、娘にはウェンズデーみたいになってほしいな
相当賢いですよ、ウェンズデー
あ、そうだよね、まあ極端だけど、まあでも自分があるっていうのが大事だよ。
そうですね、うん、うん、しっかり芯のあるキャラとしてこう描写されてますもんね、うん、ウェンズデーはね、
うん、
ちょっと弟の方は、まあ、最終的にはこう独り立ちしたのかっていう感じで着地できるけど、まあ、ウェンズデーは終始こうブレてないですもんね、
うん、確か
最初から完成されてるから、
うん、まあでもそれを揺さぶったりするのもまた面白い、ね、多分これからあるかもしれない。
こうやって2の段階は赤ちゃん生まれてるんですか。
2で出てくる。
へえー、ああそうなの、うん、2じゃあ要素めっちゃ多そう。
そうだね、そう思うと
なるほどね。まあなんか どっかでこうサクッと見えたらいいですかもね、うん、ネットフリーとかマプラとかでね。
いや、ほんとただで、
ああ U ネクスト入ってねまあちょっとスタヤとかで借りればあるとは思うんですけど、ちょっと話飛びますけど、最近東京のツタヤが閉店ラッシュっていうことで話題になってる、う
ん、渋谷ね。
なんかね、うちの近所のツタヤもね、先々月に閉まっちゃったんですよね。
まあそうだね、ここ 1,2 年すごいよね。
すごいですよね、
うん、
まあ、時代の流れといえばそれまでなんだけど、
うん、
本当利用しなくなりましたよね
昔は期間限定で旧作1週間100円とかやっててさ、もうその時はすごい客だったんだけど、はいはいはい、もう今常にだもんね、
う
ん、
そう常に最初から100円とか、
うん、
まあ 10本1000円とかね、
うん、
いやー僕ら大学生の時とか全然違いましたもんね。
うん、てかまあ俺バイトしてたっけ
そうですよね、うん、
いやー、すごく24とか、あと韓流
ちょっと24はちょっと今ちょっと話題というか悪い意味で、
あ
そう24ジャパンっていうやつが始まったらしいですね
あれかえ、唐沢さんだっけ。
それがちょっと、そう
唐沢さんって貧乏くじ引くよね。
まあでもすごいいい人なんだろうなって思う、その仕事を選ばないから、
ゆえにね、
結構唐沢さんクラスにこうさ、キャリアもあってさ、実力も認められてる人がさ、ほんとに仕事選ばないじゃんなんか変この作品出るみたいな、
あんま考えてない。いやでもことごとくでも本当に勝負作品だったりするんだよな、まあ、だからこそ滑る、うん20世紀少年とか
まあ僕真っ先に20世紀少年を思いながら言うてましたけど、なんかでも結構20世紀少年はさ、まだちょっと大作じゃないですか。
超大作だね。
なんか中規模ゲーでそんな大作じゃないやつも普通に出てるし、
うん、
なんかね、 ほんと仕事選ばないよなっていう印象があります。
まあぐらいですか。
でも まとめとしては、まあ、僕はあの総評の時も言いましたけど、
うん、
アダムスファミリーの入門編としてはすごい、
うん、
いいんじゃないかなと思う。
ちゃんとアダムスファミリー感も残してるしね、その映像系と違って、いやそれはないだろうってこともないし。
まあ、まあ先輩が言うんだったらそうなんでしょうね。僕はちょっと本当にこれが入門って感じなんで、
うん、
原作とかオリジナルとの比較はできなかったですけど、
うん、まだアダムスファミリーを今やるんだっていう構えがね、ちゃんと作品には出ててね。
そうですね、
うん、
タイミングもいいですよね、うん、かなり。まあ普遍的なこと扱ってるから別に、まあ、いつやってもいいんだけど、
うん、まあそもそもの下地は多分、うん、まあ優れてるよね、構造としてね。そうか、
優れてる、すごい、
うん、いくらでもできる。
まあ特に最近はこうアメリカにおいて緊張感気が高まってるから余計に
そうだね、
そう感じちゃうっていうところはあるかもしれない。
じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、
それはいいんですけどね。